聖書をお読みいたします。マタイによる福音書22章の1節から14節までです。イエスはまた例えを用いて語られた。天の国はある王が王子のために婚宴を催したのに似ている。王は家来たちを送り、婚宴に招いておいた人々を呼ばせたが、来ようとしなかった。そこでまた次のように言って、別の家来たちを使いに出した。招いておいた人々にこう言いなさい。食事の用意が整いました。牛や肥えた家畜をほふって、すっかり用意ができています。さあ、婚宴においでください。しかし人々はそれを無視し、一人は畑に、一人は商売に出かけ、また他の人々は王の家来たちを捕まえて乱暴し、殺してしまった。そこで王は怒り、軍隊を送って、この人殺しどもを滅ぼし、その町を焼き払った。そして家来たちに言った。婚宴の用意はできているが、招いておいた人々はふさわしくなかった。だから町の大通りに出て、見かけた者は誰でも婚宴に連れてきなさい。そこで家来たちは通りに出て行き、見かけた人は善人も悪人も皆集めてきたので、婚宴は客でいっぱいになった。王が客を見ようとして入ってくると、婚礼の礼服を着ていない者が一人いた。王は、友よ、どうして礼服を着ないでここに入ってきたのかと言った。この者が黙っていると、王は側近の者たちに言った。この男の手足を縛って、外の暗闇に放り出せ。そこで泣きわめいて歯ぎしりするだろう。招かれる人は多いが、選ばれる人は少ない。本日は御言葉実践という教会の修行を受けて立つ中で、イエス様を祝い喜ぶ力を高めていこう、そしてその結果信じる者同士心を開いて打ち解ける祝福を味わっていこうという話です。御言葉実践という教会の修行を受けて立つ中で、イエス様を喜ぶ力を身につけて、信じる者同士で心を開いて打ち解ける祝福を味わいましょうというお話です。先週はマタイ21章後半の話でした。ブドウ園と農夫の例え、この有名な話は旧約聖書と新約聖書の両方をまとめる話になっていました。そして今週はそれに続いてのマタイ22章冒頭です。こちらも前回同様に旧約聖書と新約聖書をまとめるような話にはなっているんですけれども、21章とは違ってその中心はイエス様の十字架以降の、十字架と復活以降の話、そして現代につながるまでの長い長い歴史的なスパン、期間をカバーする話になっています。そこには特にエルサレムの都が滅亡することと、そしてユダヤ人の時代が終わって異邦人の外国人の時代がやってくるということが明記されています。まずは本文2節です。天の国はある王が王子のために婚宴を催したのに似ているとイエス様はおっしゃいました。ご存知の通り、王様というのは天地を作られた父なる神様のことを王様と言っています。そして王子様というのはご存知の通りイエス様を指しています。父なる神様がイエス様のために 結婚式の宴会を開かれるというそういう例え話です。で、婚宴というのは天国での麗しい交流と食事のことを言っています。信じる者と神様とがそこに集って、入念にこう準備された美味しい食事を食べながら、また世界最高級のブドウ酒を飲みながら、心を開いてみんなでお祝いをする、そういう席が私たちがこれから入っていく天国です。で、天国でそれを天国だけで味わえるのかというと、そうでもなくて、この地上においても教会の交わりにおいて部分的ですけれども、天国の味わいを共に分かち合うことができるようになっています。で、注意すべきは、ここで天国の宴会、婚宴というふうに言いますけれども、神様が言われているその宴会、婚宴というのと、私たちがイメージしている婚宴というのと、もしかしたらちょっと食い違いがあるかもしれないというのがちょっと心配になりました。で、難しい言葉ですけれども、英語で言うとこの婚宴、宴会というのはウェディングフィーストっていうふうに言っています。ウェディングは結婚式ですよね。で、フィーストっていうのはその宴のことです。で、これをもうちょっと言い換えると、お祝いをするわけですから、セレブレーションというふうに英語で言うことができます。もうイエス様のことをみんなでお祝いする、そういう席です。高級なお酒が、ブドウ酒が惜しげもなく振る舞われる、もう三つ星レストランのシェフが惜しげもなく最高級の料理をこう準備してくれる、で、みんな心を開いて楽しむ、そういう席です。じゃあ、それが教会で部分的にそれを味わえるっていうのは理論的に頭では分かりますけれども、じゃあ実際に私たちそれやってるのかっていうと、ちょっとそれが不安になりました。そのピューリタンの影響というんでしょうか、それともちょっとこう私たち普段やっぱり禁欲的というか、苦行を求めるというか、ちょっとこう教会生活ちょっと努力するっていうのをすごく大事にしてると思います。で、それがある意味あだとなって、無邪気に楽しむというのがあまり上手でないんじゃないかというふうに思います。それはそのフィリピンの教会とか韓国の教会とか、私たちの近くの国の教会と比べてみての話です。クリスマス会、イースターの会、コロナが来る以前はみんなで食事をして、持ち寄りの食べ物をみんなで食べて、で、時にそのビンゴをやったりしてプレゼントをもらったりみたいなことをしますけれども、微妙な違いなんですが、ちょっとその遊んでしまおうという心、遊び心とか、羽目を外すまではいかないとしても、こう心から喜ぶっていうのに、なんかこう私たちみんなでブレーキかけながら、心にブレーキかけながらお楽しみ会しちゃってるんじゃないかなっていうのが少し心配になります。なんかこう遊び心をちょっと横に置いておいて、ちょっと無理やり遊んでるんじゃないかなというふうな心配があるわけです。何かこう鎧を身に帯びたまま、警戒心を解かないままでこうお祝いしてないかな。で、それは子どものお祝いと比べてもそうなんですけれども、子どもがいるとみんな無邪気にこう楽しむんですけど、大人だけだとちょっとそのお祝いっていうのが上手にできてないんじゃないかなと思ってしまいます。普段の礼拝が真面目に礼拝しているので、その延長線上で楽しもうと言ってもなかなかこう切り替わらないという面があるかもしれません。で、それはそのお酒に酔って羽目を外すというのは違ったものです。お祝いをしてるんですけれども、お互いのその警戒心を 捨てて、鎧を脱いで、そう、心を通じ合わせる、そういうお祝いが天国でのお祝いであり、教会でのお祝いです。でそうなると、その鎧を捨てると、そのウェディングフィーストっていうか、セレブレーションみたいなものが自然とこう立ち現れてくるという構造になっています。で海外の教会、海外のクリスチャンからその点は多くを学ぶことができると思います。例えばですけれども、ちょっと遠いんですけれども、北欧のフィンランド、ほとんどの国民がそのクリスチャンですよね。で彼らはそういう、なんていうかな、こう裸の付き合い、公共のサウナでやってるそうです。見知らぬ人同士が集まる、まあ、銭湯みたいなところですね。でそこにサウナがあって、文字通り服を脱いで、バスタオル一枚でこう裸の付き合いがそこでなされている。で熱い水蒸気が立ち込める中で、こう外のすごい寒い中のストレスから離れ、仕事のストレスからも離れて、サウナでこうリラックスする。でそういう中でこう心を通じ合わせるというのが、フィンランド人が心がけている、サウナを用いての、なんていうか、社会関係を作る、なんでしょうね、その生まれてきた、生きている喜びを分かち合う仕方が、サウナにあります。見知らぬ者同士なんですけれども、サウナに入って打ち解けて、互いの信頼関係をそこで作っていくっていうのが、彼ら得意です。でそういう北欧のクリスチャンの社会実践から、私たちも多くを学べると思います。場合によってはみんなで行って体験して帰ってくるっていうのもいいと思います。でそのようなこう緊張から解き放たれて、もう裸の自分で周りの人たちとこう交流する、そういうのが、天国の宴、宴会のイメージ、神様が持たれているイメージです。一般論として日本にも、それに近いようなものがかつてはあったと思うんですが、それがどんどん縮小してきていると思います。例えば国鉄の時代に東海道線に乗ったら、もういやおうなく知らないおじさんがこう話しかけてきて、それで、話が盛り上がる、ビール開けてこう盛り上がるみたいなことがありましたけど、今は新幹線でみんなシーンとして移動しています。江戸時代であれば、水を必要としている、水を取りに行くのに井戸まで皆さん行きましたよね。それでこう井戸から水を汲んで帰ってくるんですけれども、単に行って帰ってくるわけじゃなくて、そこでワイワイガヤガヤ話をする、井戸端会議がこう花を咲くっていう、花を咲かせるっていうのがありました。今はもう各家庭に水道が引かれて、それぞれが孤立した、孤立度の高い、社会性の少ない、日常を私たち皆送っています。ですからこう鎧を脱いで素の自分で地域の人たちと心を開いて交流する場っていうのが、潜在的にはそういうニーズは高いのにもかかわらず、お互いそういうのに不慣れ、増えてになってしまっている時代がやってきています。神様はイエス様を信じることによって、そういうのがこうもっとできるように、自然にできるようにというふうに私たちを導いてくださっています。本文3節、王は家来たちを送り、本園に招いておいた人々を呼ばせたが、来ようとしなかった。旧約時代の預言者の働きをさして言われています。6節、また他の人々は王の家来たちを捕まえて乱暴し殺してしまった。神を軽んじたユダヤ人たちが預言者を殺害した事実について、述べています。何節、そこで王は怒り、軍隊を送ってこの人殺しどもを滅ぼし、その町を焼き払った。 イエス様の十字架の死から33年ぐらいが経った時に、ついにユダヤ人たちはローマに向かって反逆の呪しを上げて、戦争状態が始まりました。反乱が起こりました。で、一連の戦争戦い、今からもう2000年も前、ユダヤ人がまた戦争をしていました。100万人以上のユダヤ人がその戦争に加わって、7万人のローマの兵隊を相手に戦いましたけれども、最終的には町々が潰されて、最後残ったエルサレムも軍隊に包囲されて、圧倒的なローマ軍の力にエルサレムの軍人たちは敗北し、神殿は火で焼かれ、祭りのために全世界から集まっていた敬虔な熱心なユダヤ教徒は皆殺しにされてしまいました。それによってユダヤの国自体も消滅する、滅亡するという憂き目を味わうことになりました。紀元70年エルサレム陥落がこの時に起こりました。で、そのことを前もって33年も前にイエス様はこうなるんだよというのをはっきりとユダヤ人に語られました。その時まで王様である父なる神様は、なんと2000年もかけてユダヤ人を愛し続けました。不誠実なユダヤ人に対してこれでもかというほどの愛情を注ぎまくって、ことあるたびに預言者を送って正しい道に連れ戻そうとして、何度も何度も語りかけたのに、ユダヤ人はその預言者をぶっ殺し、ついには一人息子をもぶっ殺してしまう。その何日か前にこの今日の22章の現場があったわけです。それでもう一人息子であるイエス様がぶっ殺されるのはもう分かっている。で、それを前にして父なる神様はこう方向転換をされたっていうのが8節9節でイエス様ご自身からこう語られています。そして家来たちに言った、婚宴の用意はできているが招いておいた人々はふさわしくなかった、だから町の大通りに出て行き、見かけた人は誰でも婚宴に連れてきなさい。ちょっとありえない方向転換でした。見かけた人は誰でも連れてこいって言うんです。大変豪華な披露宴に招かれるわけです。で、出席者はみんな鎧を脱いで裸になって服を着替えて、お互いを信頼し合う祝福の場、そういうところに全世界の善人も悪人もみんなこう招かれて入っていく、まだ公演始まってないんですけど、そこに入っていくことになる。私たちもそこに招かれました。実節にそのことが書いてあります。そこで家来たちは通りに出て行き、見かけた人は善人も悪人も皆集めてきたので、公演は客でいっぱいになった。これをこうどさくさに紛れてっていうのがぴったりな表現だと思います。王の家来たちに招かれて、私たちは教会に入ってきて、命を、神様の命をもらうことができました。罪許されました。で、どさくさに紛れてきたわけですから、もう緊急事態でもう誰でもいいから来いみたいな中で、私たちこう教会の網の中にこう入れてもらえたわけですから、王様に対して何か正しいこととか、王様にとってすごく大きな利益になることをしたから入ってこれたわけではないですよね。もう通り歩いてたら来いよって言われて、そうなのって言ってこう教会に来るわけですよね。ですから素晴らしい品性何も身につけてないわけです。単にユダヤ人がもともともらっていた招待状を踏みにじってしまったという理由で、たまたま通りがかった私たちが教会の中に入ることができました。 ですから問題は残っています。見かけた人は善人も悪人も皆集めてきたとある通りです。教会に入ったまではいいんですけれども、その神の国、天の国にふさわしい考え方や行動は全然身につけてないわけです。とりあえず信じて洗礼を受けましたというところからみんなスタートします。でこの状況っていうのはご存知の方いらっしゃるかと思うんですけども、スウェーデンの王室にすごく似ています。グスタフ国王という方がいらして、そのご長女が、ビクトリア王女なんですけども、男女の差別を取り払いましたので、そのご長女がやがて女王様になる、クイーンになる、でもうこう決まりました。でその女王様が、王女様、プリンセス、ビクトリアがどんな人を選んだかというと、なんと彼女が拒食症でもうガリガリになった時に筋肉をつけなくちゃいけないって言ってスポーツジムに通ったんですけど、その時のトレーナーさんと恋に落ちてしまった。でそのトレーナーさんは普通の人で、私たちと全然変わんない。で、お父さんが公務員で、お母さんが郵便局員で、でも王族になるにふさわしい考え方とか知識とか教養全然持ってなかった。単に体育大学を出ただけのスポーツジムのオーナーさん。グスタフ国王は本当に困って、もう娘と何ヶ月も口聞かない状態が続いたそうですけども、彼は意を決して非常に柔軟なプランを提示しました。修行しろって言いました。で彼はそれを受けました。で立てられたプランはすごいですよ。スウェーデンの軍隊のトップの一角を占める准将の方がそのトレーニングプログラムの責任者になりました。専門家10人集めて家庭教師でこう教えまくったわけな、訓練したんですけど、例えばそのうちの一人は外務大臣、そういう方々がこうずらっと揃って家庭教師をして、スウェーデンの歴史文化を彼に教え、美しいスウェーデン語が話せるように彼を改造し、なおかつ外国語をドイツ語とフランス語とドイツ語ができるように、王族としての食事の仕方、立ち振る舞い方全部できるように、7年かけて見事貴族が出来上がったわけですね。私たちも7年そういうところでトレーニングされたら貴族になれるんだなっていうのが分かりましたけども、それでもう全国民から祝福されて、2010年にビクトリア王女様と結婚をして、その彼ダニエルさんは晴れて、いずれ、女王様の夫になるという、そういう地位に着きました。でやってることは私たちと同じです。私たちは別にスウェーデンの王室に入るわけじゃないんですけれども、神様の栄光の御国に入るにあたって今特別な訓練期間に置かれています。真の天国人になるための助走の期間です。そこでジャンプするために今助走してゆっくり走ってるわけです。で歴史や外国語の訓練はありませんけれども、私たちに課されたトレーニングはイエス様の教えを生きている日常でこうやってみるということが、そのトレーニングの内容です。天地創造の父なる神様が私たちにくださる使命を握って人生を歩むというトレーニングが私たちの修行です。いや単に勉強して済むという話では全然ありません。霊的な成熟に向けた本格的な修行が私たちに課されています。ですからそこで大切な能力っていうか資質っていうのは、真面目さでもないし、頭の良さでもないし、知識の量でもない。何が私たちにとって大事かというと、やったことのないことにチャレンジする冒険の心とか、大胆さとか、一歩踏み出す勇気、そういうものが私たちにとって大事な要素になっています。で振り返ってみると、こう そういう大胆さとか勇気とかって、私たち教会があんまり持ち合わせてないことなんじゃないかなというふうにちょっと感じました。私たちは起業家とか、ノーベル賞級の科学者とか冒険をする人たち、探検家とかにこうから多く学ばなければいけない、そういうポジションです。21世紀になって突然そういう資質が要求されるようになったわけではなくて、昔から大事だったのにもかかわらず、ある意味教会が軽んじてきてしまった、そういう部分です。で、このような修行を全うしていく中で、私たちはイエス様との関係、信頼関係っていうのがこう徐々に深まっていくわけです。で、イエス様との信頼関係が深まっていくと同時に、信じる私たち信じる者同士の信頼関係も自然と深まっていくことになります。より一層親密な交流ができるようになります。で、そこにはこの世にはない自分をあらゆる縛りから解き放つ天国の交流の豊かさが現れてくることになります。もしかしたら今までもしかしたらちょっと見せかけだけのクリスチャン生活をしていた部分もあるかもしれません。普段は普通の人、世の中の人と信じてない人と変わらない生活をしてて、日曜だけちょっとクリスチャンっぽく教会に来るっていう部分もあったかもしれません。でもイエス様との信頼関係が深まっていくと、聖霊なる神様によって内側から私たちこう清められてこう変わってきますので、自然体ありのままの自分でいるだけで外からはクリスチャンっぽく見えるようになります。で、それは自分が頑張ってなるわけじゃなくて、勇気を持ってこう一歩踏み出していく中で神様がこう働いてくださる、その成果が人に見えるようになる、そういうものです。そして真のキリスト者としての真の自由を手に握ることができるようになります。イエス様にあっての幸せを普段から教会に来た時じゃなくて来ない時にもこうイエス様にあっての幸せをこう味わい、かみしめられるようになります。それは聖霊なる神様が私たちに働いてくださるからです。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美します。スウェーデン王室に入っていくことになったダニエルさんと同じように、私たちにも本格的な修行の場が用意されています。もう何十年もその場を歩んでこられた方もあられるかと思います。私たちが勇気を持って大胆に一歩踏み出すときに、あなたは私たちのその一歩を喜んでくださって、大きな働きができなくてもよくやった、引き上げてくださいます。どうぞ私たちに今週もやったことのない、取り組んだことのない御言葉に取り組み、一歩踏み出せるその勇気を与えてください。そして私たちが内側から変えられる祝福が、地域の多くの方々にイエス様を信じるとこうなるという証になりますように、宣教の器として私たちをどうぞ用いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。